TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
阪神・淡路大震災から昨日で26年。6434人が犠牲になった阪神・淡路大震災から26年を迎えた昨日、新型コロナウイルスの感染を防ぐため、さまざまな対策を取りながら各地で追悼行事が行われました。緊急事態宣言が再び発令された兵庫県では、神戸市の東遊園地で 1.17 の集いが開かれ、灯籠を並べて形作った頑張ろうの文字が浮かび上がりました。会場の様子はインターネット中継され、神戸市によりますと参加者はおよそ2万2000人で、第1回の1999年以降最も少なくなりました。
ではこちらのニュースについて、はい、朝日放送テレビの報道記者、木戸孝之さんにお話を伺います。木戸さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、木戸さんは先日西日本出版社からスマホで見る阪神淡路大震災、災害映像が紡ぐ未来への教訓という本を出版されています。さて、木戸さん、昨日の追悼式でまずどういった様子だったんでしょうか。
はい、朝はですね、比較的関西地方気温もそれほど低くなくてですね、
はい、
東遊園地には行きやすい状況やったんですけれども、やっぱり先ほどのニュースにもありました通り、新型コロナの感染が拡大しているという状況で、主催者からもですね、あまり集まらないように分散するようにというような呼びかけもあったこともあって、東遊園地はいつもに比べて人が少ないなという感じの印象を受けました。
なるほど。そこでどういったような追悼行事が行われたんでしょうか。
はい、いつもであればですね、例えば追悼のメッセージとかそういうものも読み上げられるんですけれども、昨日はそういうあまり大きなイベントもなくてですね、
はい、
あるいは参加した方が、記帳するという、ことも感染拡大の可能性があるということで、自粛されたりはしてましたので、特に大きなイベントはなく、灯籠に向かってですね、みんな黙祷を捧げて、心静かに亡くなった方をお送りするというような、雰囲気が漂っている感じでした。
いつも以上に静かにということだったんですね。
そうですね、
はい、そうしたその阪神・淡路大震災についてはさまざまな仕方でその記憶と教訓を残していくという試みされていますけれども、木戸さんが取材されていて注目されているのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、去年、25年のあたり、かなり大きくそういう印象を受けたんですけれども、実際に震災を経験して、亡くなった方を知っている方だけではなくてですね、もっと若い方に、どういうふうに伝えていくのかと、そういう課題がやっぱり浮き彫りになっていてですね、そういう追悼の集いってやっぱりこう亡くなった方を知っている方があってこそ、人が集まってきたりとか、
はい、
盛り上がるというと言葉が違うんですけれども、続いていくものかなというふうに思うんですけれども、どんどんそういう人が減ってきて、それをどういうふうにつないでいくのかというのが課題になっているというふうに感じますね。
なるほど。そうした中ですね、朝日放送でも一つ取り組みを行っているということですが、これどういったものなんですか。
そうですね、阪神・淡路大震災はですね、スマートフォンですとかカメラ付き携帯が普及する前の災害というふうに認識をしていまして、映像が撮れているのは、私たちその放送局が、取材した映像が、一番ボリュームとして多いと思うんです、
はい、
ただ今までなかなかこうそれを公にするというかですね、放送以外で外に出すということが、なかったんですよね、肖像権ですとかいろんな権利が問題になって、これは放送でもなかなかもうオンエアできないんですけれども、それを例えば公開することが大丈夫なのかということを社内で議論する機会が多かったんですけれども、
はい、
25年経ったので、なんとかこういう、放送局のライブラリに入れとくだけじゃなくてですね、アプローチ一般の方から見ていただけるような機会がいるんじゃないかということで、去年38時間分の映像をですね、私たちのホームページで 激震の記録1995取材映像アーカイブというホームページを作りまして、
はい、
38時間分を公開させていただいたんです、
うん、
そうすると、まあ、かなり大きな反響がありまして、まあ、当時、まだ生まれてないという方はもちろんのことなんですけれども、
はい、
震災を経験した方も実際その、ま、身の回りのことは分かっているんだけれども、もうちょっと離れたところのことが全然分からなかったと、テレビも映らなかったしというような状況で、見たことがない映像をたくさん見たというふうにおっしゃっていただいたりして、まあ、記憶を呼び起こす、あるいは伝承に使えるツールになるなということを手応えを感じてました。
うん、
で、まあ、インターネット上だけで公開すると、まあ、なかなかそれを使いにくいというようなこともあるかなというふうに思いまして、やっぱり紙媒体にしてですね、そこからこう QR コードでその動画にアクセスしてもらえるようなツールが作れないかなということで、まあ、今回そのスマホで見る阪神淡路大震災という本を出版させていただきました。
なるほど。このアーカイブのその時間、30時間ほどあるものというのは、例えば、はい、今のスマホの時代ですと、それぐらい簡単に撮れてしまうかもしれないわけですけれども、
はい、
当時というのは、そのカメラクルーが行って、で、実際にそこを撮影しなければ、なかなかそうした資料というのを集められなかったわけですよね。
そうですね。
うん、
ただですね、実は、朝日放送の、ライブラリーに今、まだ映像がたくさん収められてます。ライブラリの担当者は一本たりとも捨ててませんっていうふうに言うんですけれども、
はい、
実際どれだけあるかって正直わからないんですよね。
うん、
で、38時間分っていうのはおそらくその中でも、もう本当に一握りだと思っています、うんうん。本当にカウントすればもっとたくさんあるはずなんですけれども、まだ全てをアップしきれてないっていうのが状況ですね。
なるほど。そうした中でそのアップロードをしていろんな方にこう動画を見ていただく、その試みの目的というのはいかがでしょうか。
そうですね、先ほどのようにその、まあ、悲しみを、まあ、追悼行事として伝承していくというだけではなくて、
はい、
当時その阪神淡路大震災で、まあ、経験したいろんなことを災害教訓として伝承していくために、その当時の様子を実際の映像で見ていただくのが一番早いんじゃないかと。
うん、
で、まあ、今までは、まあ、ショッキングな映像はあまり見せない方がいいとかですね、
はい、
トラウマを抱えている人のために放送では、まあ、この映像は自粛しようという形で抑えてきたんですけれども、もうここに来て神戸に住む半分ぐらいの人が阪神淡路を、まあ、経験してない、
うん、
その後に生まれた人だったり移り住んできた人だったりということで、経験してない人がこれだけ増えてしまうとですね、やっぱり映像が一番こう伝わりやすいというか、リアリティを伝えるにはテレビ局が撮った映像を活かしていただくのが、まあ、一番いいんじゃないかなというふうに思って、まあ、インタビューとかですね、そういう人の顔が映ってる映像も含めてウェブサイトで公開をさせていただきました。
うん、今いろいろ整備されている町だけれども、震災の時はこうだった、でも逆に言えばそのどういったようなその町並みであったとしても、場合によってはそれだけ街がこう崩れてしまう可能性もある、そうしたその意識に訴えていくことによって災害対策をこう加速をさせるというような、そんな狙いもあるわけですか。
そうですね、うん、もちろん街 の, 僕らがまあよく認識している、例えば高速道路が潰れたりとか、
はい、
ビルが潰れたりという内容もさることながらなんですけども、まあ、例えば本にもこれ収録したんですけれども、避難所、まあ、神戸の避難所は本当にすし詰めなんですけれども、
はい、
じゃあ淡路島の避難所、まあ、2ページこうめくると淡路島の避難所が を載せたんですけれども、淡路島の避難所の映像を見るとおにぎりが山積みになってたりするんですよね。
うん、
神戸では当日おにぎり半分ずつしか配られなかったっていうんですけれども、
はい、
橋1本、まあ、当時はまだ明石海峡橋がないので淡路島は、島なんですけれども、そこに行くとおにぎりがたくさん配られていると、
うん、
やっぱり地方の強さというかですね、そういう部分を感じたりとかですね、
避難所格差もそうですよね。
そうですね、
うん、
あと、まあ、今も問題だと思うんですけれども、
はい、
お金の問題ですよね。当時銀行が停電でですね、その日は止まってしまったんですよね。
うん、
ATM も動かないと。 お金を出したくても出せないっていうような状況で困ってらっしゃったんですけれども、はい、3日後に自家発電で、銀行が動き始めた時にインタビューをしてまして、うん、まあ、普段はあのカードとか使ってあまり不自由感じないんだけれども、こういう時にちゃんと現金を持っとかないとって思いますねみたいなこうインタビューをされててですね、うん、今僕らはキャッシュレスで生きてるんですけれども、はい、本当に大きな災害になった時に、まあ、どういうふうにこうお金のことを考えておけばいいのかっていうことだったり、うん、まあ、いろんなことをこう考えさせる、映像の中から考えさせてもらえる、26年前の映像ではあるんですけれども、
はい、
今にこう結びつけて考えることができるなというふうには思います。
そうですね。また肖像権とかいろんなその観点の配慮という話もありましたけれども、
はい、
例えばその災害関連の資料として収集した情報を例えばアーカイブ化したり放送する際には、平時の取り扱いと同じような法律の立て付けでいいのかとか、いろんな論点というのもそこにありそうですよね。
はい、そうですね。肖像権って本当に難しくて、法律的には明文化されてないんですよね。
はい、
なので災害であろうが平時の事件の映像であろうが、公開基準は、今のところ一律なんですけれども、そう考えたときに災害の映像というのはやっぱり将来誰しもがもしかしたら受けるかもしれない状況を、先に体験してくれてる、すごいこう参考になる事例だと思うんですけれども、はい、これが肖像権という明文化されてない、なんとなく得体の知れない法律に阻まれてですね、出ないということが、果たしてこう日本の国にとっていいのかどうなのかっていうのは、今回公開するにあたってものすごく考えました。
東日本大震災も今年で10年ということになって、災害についてより考えるタイミングでもありますけど、
はい、
情報共有とかそうしたような形がどうなのかとか、あと映像を見て学ばれたさまざまな知識をどう議論するのか、そうしたところにも踏み込んで多くの人に見てほしいですよね。
そうですね。東日本から10年ですので、10年というとまだこう生々しい記憶が残ってますので、東日本大震災そのものの映像を公開するっていうのはまだなかなか難しいのかもしれないと思うんですが、
はい、
25年前、ちょっとずつこう傷が癒えてきた阪神淡路の映像だからこそ公開できたと思いますし、それをぜひ有効に使って防災対策をもう一回見直してみるっていうことに使っていただければなというふうに思います。
わかりました。木戸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日放送テレビの報道記者、木戸孝之さんにお話を伺いました。 TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト荻上チキ